ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか、考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
ゲストはのぶたんさんです。臨床心理士の資格をお持ちで、子どもたちの心理治療のお仕事をされています。今回はのぶたんさんから見た沖縄の子どもたちのことについて伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず臨床心理士のことについて教えてもらえますか。なんかいろいろな心理治療に関する資格っていうのがあるみたいなんですけれども、臨床心理士っていうのは何なんでしょうか。
はい、私臨床心理士と何年か前に国家資格になった公認心理士の両方を持ってます。まず臨床心理士から説明させてもらうと、日本では一番権威のある古くから公認心理士よりはるか前からある心理職の資格になってます。臨床心理士は基本的には心理学を、学部で4年間勉強した後、心理の大学院を卒業してないとまず受験資格がない。大学院を出た後、まあ1種か2種かによって違うんですけど、1種の場合はそのまま卒業してそのまま、試験を受けることができますが、2種の場合は1年間の実務経験を経てじゃないと受験資格がもらえないっていう、そういうちょっと受験資格の要項も厳しい資格になっていて、それを取って児童福祉施設に、ずっと勤めてるっていうことをしています。
その子どもたちの心理治療っていうことなんですけど、まあその言ってみれば虐待を受けた子どもたちっていうことになると思うんですけれども、児童心理治療施設に勤務されてるっていうことで、どんな、あんまりそのいわゆる個別のケースについてはお答えできませんっていうことになると思うんですけど、どんな治療方法があるのかについてお話しいただけますか。
おっしゃった通り、もうほぼほぼ 100% 近く、虐待を受けた子どもたちがうちの施設に心理治療を受けに入所しています。そうですね、心理治療を受ける前の子どもたちはやっぱり人に対する信頼感がないとか、あとは愛着形成が未熟だとか、あとはトラウマの反応を持っているとか、そういう子どもが大多数いて、でトラウマ反応っていってもいろいろあって、そのフラッシュバックが起きてこう暴れたりとか互いとか、またあとは自傷する子もいれば、もう内側に引きこもって虐待のあった事実とか社会から回避してる子もいれば、あとは何て言うんですかね、虐待を受けたことによって感情を切り離したり押し殺したりしてるがゆえに自分の感情がわからないっていう子もいたりして、症状とか、特徴は千差万別だなと思います。沖縄の児童福祉に私も20年以上関わってるんですけど、県外の同じく児童養護施設で働いてた心理師さんで、今現在、沖縄に移住してる方がいるんですけど、その方は東京だったんですけど、そこの施設の状況と沖縄の状況をちょっと聞き比べてみると、やっぱ沖縄の方が圧倒的に入所してる子どもの親御さんの精神の病を抱えている割合がものすごく高いっていうのがよく分かりました。入所してる子どもの親御さん自体が統合失調症だったりうつとか神経症とか何らかの精神病を抱えている人が多くって、でそれはさらに、まあ、その親の世代、さらにその親の世代まで遡ることができるんじゃないかなと私は個人的には思っています。
おじいちゃんおばあちゃん、
そうです、
おじいちゃんおばあちゃん、
そうそうそうですね。 でもっと考えているのは現在の沖縄の貧困問題とか虐待問題とか DV の問題とかはもう約76年前の沖縄戦まで遡る必要があるんじゃないかなと考えています。まあ沖縄戦も振り返ってみると4月から、まあ、慰霊の日が6月23日で終戦の日みたいになってるんですけど、それはあくまで牛島中将が自決した日なわけで、沖縄の人たちは多くの人たちはその牛島中将が自決したことも知らず、そのまだ戦争は続いてると思って逃げ惑ってたわけですよ。
本土では8月15日が一応玉音放送で終戦というか敗戦決定ってなったけど、ね、沖縄の本当の降伏調印の日が9月7日なんですよね、うん、でも半月以上沖縄では戦争が続いちゃってたんですよね。
そう、その間ずっとその命からがら死体を踏み分けながら、あとは死体の血が混じった文子おばあちゃんが言ってたみたいに死体の血が混じった泥水をすすって生きてきたんだっていう、辺野古のね反対運動してる文子おばあちゃんがいつも話してますが、そういった体験をして死体をかき分けて生き延びた経験は、まあ、人間そのものを根底から揺るがした体験になるんじゃないかなと思っています。まあ、その当時子供だった沖縄戦当時子供だった人の精神病発症率は、まあ、とある統計では 50% 近い数値を示してるっていうデータもあります。だから基地問題もそうですが、貧困暴力の根幹には姿を変え戦争トラウマの影響があるんじゃないかなというふうに私は考えています。
そうなんですね、やっぱりそれはあると思います。でこの収録の前に私内越正幸さんのヤンキーと地元と上間陽子さんの裸足で逃げるを読んだんですけど、どちらも、もう過酷な生き方を強いられている沖縄の青少年とその社会背景について書かれているもので、でヤンキーと地元は男子中心で裸足で逃げるは女子中心なんですけど、この2冊を読んだらもう沖縄の子たちはもう ほとんどこんな風に周囲に押しつぶされながら生きるように運命づけられてるみたいな気がするんですけど、でも私の職場のうち南中の人たちは全然そんな経験したこともないような、まあ、なんか切り離された別の沖縄社会を生きてる感じなんですよね。で、まあ、のぶたんさんもその大学院まで行かれたし、この裸足で逃げるを書いた上間陽子さんも大学の先生でいらっしゃるんで、こういう子たちとは全く違う社会で育ってきたんだと思うんですけれども、これってある意味格差だと思うんですが、こういう格差って一体何に起因していると思いますか？
格差ね。私社会的養護にいて、心理治療が入ること入りにくい子って大きく2つ分かれるんですよね。その入りにくさと入りやすさの大きな違いは、愛着関係を持ってた大人が誰か一人でもいたかいなかったかが大きく分かれるなと感じていて、でその愛着関係がその人間の その生き方に大きく影響を与えるなって思うのの一つは信念っていうんですけど、何か物事があった時にパッて頭に瞬時に浮かぶ、この理性とか何とかとかは別にしてパッて頭に浮かぶ考えのことですね。それを信念って言うんですけど、その信念が世界は危険に満ちてるっていうふうに捉えてる人と、世間は、まあ、今はちょっと危険かもしれないけど基本的には安全なもんだって思ってる人との大きな差があって、こうパッて瞬時に浮かぶ考えが危険に満ちてるものだって思ってる人ってやっぱり いくつもある選択肢の中でどうしてこれを選ぶんだっていうような選択肢を選びやすい、なんか100ぐらいあるはずなのに数多くある選択肢の中でどうしてよりによってこれを選ぶんだっていうのを選んだりする人がいて、なんかすごくそういう子に関しては心理治療が入りにくいなと思っていて、やっぱ愛着形成をきちっとやり直すってところから心理治療をそういう子の場合は始めなきゃいけないなって思います。私がやってる心理治療の一つにインナーチャイルドワークっていう、心理治療があります。簡単に言うとテディベアを使った心理治療なんですけど、人は誰でも心の中にちっちゃいな自分がいて、でそれはどういう生い立ちだろうが、私のもちろんこのノブタンの中にもありますし、多分アンさんの中にもちっちゃい私がいると思います。でちっちゃい私っていうのは、私も40後半ですけど、その40後半の理性的な大人の反応ができなくなる時がちっちゃい私が出てきてる時なんですね。でその子はすごく満たされてないところがあるし、泣き叫びたい時もあるしっていう、人は誰でも心の中にその子がいると思います。どんだけ満たされた環境にいる子だろうが多分いると思います。でその満たされない子が、その虐待を受けた環境の子はもっと満たされない子が、もうむき出しの傷つきまくった子がいて、その子を治療する方法なんですけど、テディベアを使って20匹ぐらいのテディベアが、種類も大きさも色も形も全部違うテディベアを、私はスーツケースの中に入れていて、でまずスーツケースをパカッと開けるとテディがボンって出てくるので、まず子供はまずその時点でおおってなって、この中にあなたのちっちゃいインナーチャイルドのテディがいるから一人選んでって言って、まあ、選んでもらったテディにその子の名前をつけます。だから大体は私の場合はノブタンなので、例えばチビノブとか、リトルノブとか、ベビーノブとかいう名前をつけて、その子に対して治療を受ける本人が自分の生い立ちを振り返って、例えば私の場合だったらチビノブ本当に大変だったね、辛かったねって自分で自分自身に語りかけるワークをして、その後でも大丈夫、これから私があなたのことを守ってあげるよって自分自身で言い聞かせて、テディを抱きしめるっていうワークをします。でその後このテディはもうその子のものなので、家に連れて帰ってもいいし、部屋に連れて帰ってもいいし、もうずっとギュッと抱いててもいいし、一緒に着替えてもいいし、寝てもいいしっていう大事にしてもらう対象になります。でそのワークの中で、これからは私があなたを守るよっていうこのテディに言い聞かせるワークは、そのテディを抱きしめてますけど、最終的には心の中の自分を抱きしめてるっていう体験なんですね。さらにちっちゃいテディを抱いているあなたを周りの大人がちゃんと守るよっていう体験をしてもらいます。それを治療すると子どもたちは、今までいろいろ指導を受けても、なんで先生たちが勝手にしてるだけさとかってこう暴言言ってた子が、ちゃんと対話できたり、あとは今まで自分がどんなに悪いことをしても絶対に謝らなかった子が、先生なんで自分こんなことしちゃうんだろうって言って涙を流したりとかするようになりますね。でまあ、インナーチャイルドワークの一つのいいところは、何て言うのかな、こう暴言吐いたり人を傷つけたり嘘ついたりする自分の過去の自分のことをちゃんと、守られなかった子どもは、大人に守られなかった子どもは自分を守るためにそういうことをしちゃうんだ、それは当然のことなんだって言って、こう今までの悪かった自分の行動を一般化してあげて、あなたは悪くない、その環境ではそうやるのが普通のことで当たり前のことだったんだよ、でも安全な今ので同じことやったらまずいよねっていう、あの心理教育を行うところも一つミソかなというふうに思っています。
でもまあ逆に見るとそういう、こう暴言吐いたり暴力振るったりする親とか大人の方が、加害していた大人の方も全く同じ問題を子供の時に抱えてたっていうことになりますよね。自分を守るためにそういう暴力や暴言をしてたっていうことで。
その通りだと思います。だからこれが連鎖だと思います。だから連鎖を断ち切ることが必要かなというふうに思ってますね。だから機会があれば親御さんにも同じワークをするときっと変わると思うんですけどね。あ、大人でも同じワークできるので。私もなんだろう、アメリカに研修受けに行った時にはそこの先生に私インナーチャイルドワークやってもらいましたよ。その時のテディです今回。
そうするとちょっと臭い言い方なんですけど、やっぱり愛ですね。
愛。
なんかよく人って人のことを批判するじゃないですか、そんなことをやってみたいに。で それはしない方がいいよみたいなこと言ってる。でも結局なんかそれって無責任な忠告で、無責任な忠告で人を傷つけるんだったら無責任に褒めてなんか人の気持ちを明るくさせる方がいいんじゃないのって思うんですよね。忠告してじゃあその後のこと面倒見るのかって言ったら面倒見ないわけなんだから、うんうんうん、同じ無責任に言うんだったら無責任に褒めた方がいいんじゃないの、うん、なんて私は思いますけど、す、ね、周りの人たちに親切にするっていうところから少しずつ社会が変わっていくのかな、う
ん、なんかやっぱ私は沖縄出身なので日本の文化よくわからない、一緒のところもあるけどイコールじゃないかなと思うんですけど、日本の人って言わないのが美徳みたいな、なんか文化あります、あったりしますよね。なんかだからひけらかせとは言わないけど、やったことは正当に評価してもらおうよみたいな。臨床心理士の先生に言われたのがですよ、子育てで良くない声かけっていうのがあって、例えば子供がこうてててって走ってバタって転んでギャーって泣いた時に痛いから泣くのは当たり前じゃないですか。だけど割と親がやりがちな行動が、痛くない、このぐらいで泣かないで声かけ割と聞いたりするけど、だから痛くないって言葉自体が良くないと。だって痛いんだから。だから痛くないって言っちゃうと子供はこう痛いって言ったらダメなんだっていうのを学ぶだけなんだと。だから日本の子育てって割とこのマイナスな感情を表現するのが悪いことだっていうなんか思い込みがあって、感情は感情で悪い感情なんてないと、感情に対して。だからネガティブ、いわゆる悲しい苦しいとかっていう感情は全て楽しいとかとイコールぐらい大事な感情で、一つも悪い感情なんてないと。ただ日本の方ってこうなんかネガティブな感情を表現することはまあなんか良くないことだっていう文化がどうもあって、でもそれ良くないよと、そう抑圧するから変な形で出ちゃうんだという話があったのを今思い出しましたね。確かにそうだな。なんか言語化できない人って多くて、割と言語化が難しい人が行動化してなんか社会問題になったりとか事件になったりとかっていうのとつながってるなと思ったりしますね。
わかりました、ありがとうございます。沖縄の子どもたちがっていうか、もう沖縄社会が抱えている問題の一端を見ることができたような気がします。のぶたんさんにはあともう一回お話を伺いたいと思います。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。